さて次は井戸端お便りコーナーです。今日のお便りはまた来てるんですよ。ありがたいですね本当に。はい、早速行ってみましょう。兵庫県にお住まいのさとっちさん、ありがとうございます。兵庫県ですよ。もうやっぱりこの番組もう鼻からグローバルがこれ義務付けられてる感じですね。ありがとうございます。奈良の方もぜひね、負けじと送っていただきますと非常に嬉しいんですけれども、よろしくお願いします。兵庫県のさとっちさん、ありがとうございます。早速、読ませていただきます。はい、方角がメインじゃなくて申し訳ないのですが、ひな祭りのイベントの一環として五人囃子が持っている楽器の紹介も兼ねて邦楽の演奏があったらなぁと思います。ひな飾りの道具、かっこ人形が持っている道具だけでなく茶道具、兄弟、牛車など、はとても可愛らしいのでそれぞれの紹介もしてほしいです。ただ幼稚園や児童館、病院で、7段飾りのひな人形を飾っていたのは目にしたことがあるのですが、肝心の小学校では飾ってないですね。男の子は退屈しちゃうかな。で、なんかちょっと汗マークが、メールのですね、汗マーク、皆さん多分あれかなと思っていただけると思うんですけど、それがちょろっとついてて可愛い、非常に可愛いお便り、ありがとうございます。これはね、多分この文面から言いますと邦楽に携わっていらっしゃらない方だと思うんですけど、本当にねこういう方がこういう思いつきありますよって、もうこれ本当にありがたいですし、結構ね実際専門でやってらっしゃる方が気がつかないところとか盲点とかをね実はついてたりしますんで、ぜひお気軽に出してください。本当にこれね、ひな人形ということでそこに着目してらっしゃいますけれども、五人囃子ね、これはなかなか着眼点としては私はちょっとおすごいな、あれがあったかってちょっと思いましたね。で確かに学校でその飾ってるかっていうとちょっとこれは難しいかなと思いますけれども、で特に男の子で男の子でもその女の兄弟がいらっしゃらない男の子ってことになりますと見たこともないということになるかもしれませんけれども、例えば写真であるとか、でもいいんでちょっとそれを説明して、で日本の行事でひな祭りというのがありますよっていうところから始まっていただいて、で、この5人の男の子たちは楽器持ってますねみたいなそういうアプローチで、邦楽を紹介するっていうのもこれありかなと思いますね。小学校ぐらいだったらそういう形でもいいですし、意外と中学高校でもひな祭りという行事を一回考え直してみようっていうか見直してみようじゃないかみたいな形で入っていくと、ひな人形っていうふうには意外とならないかなって思いますね。持っていきようというか、で実際じゃあ五人囃子が持ってる楽器は何じゃいということになるんですけれども、今普通に七段飾りとかああいう形で、置いてる人形はが持ってるのはあれ、おのおの楽器ですね。おのおの四拍子、能管、笛と、小鼓で、大鼓って書いて、普通は大川って発音じゃないですね。読むんですけど、大鼓が正式な名称で、それは間違いじゃないんですが、大川でしょ。で、それとあと、太鼓ですね。で、あと、センスみたいなものを持ってなんかしてる子は、あれは歌歌ってるんですね。歌い、地歌いっていうか、ますか、歌いですね。地歌い、ちょっとこれ言い出すとあれ、キリがないんですが、とりあえず歌いと思っておいてください。能の、お面って、あれは表って言うんですけど、お面をかぶって、おおおおって言ってる、あの部分をですね、男の子は歌ってると思っていただいたらすごく分かりやすいかと、思うんですけども、それで能を取り上げてみて、能っていうのはこの四拍子プラス歌いというボーカルですね、それで成り立ってんねんでっていう風に入ってって、ちょっと笛は 学年によっては難しいかも分かりませんけれども、例えば太鼓とか、まあ、歌いですね、ボーカル部分とかっていうのは、その道の方ちょっとサポート、その専門の方にサポートしていただければ、小学生でも実際やってらっしゃる学校ありますので、そんな形でちょっと導入してみて、その文化に触れさせるっていうのはすごくいいことだと思いますね。で、で、実はですね、あれ、ひな飾りというのは、よくよくこう、思い返していただきますと、あれ、天皇さんのね、帝の結婚式がお人形になってるわけで、本来は、能ではなくて、雅楽の楽器だったと思います。実際古いひな人形とかを見ますと、小とか、括弧とかね、雅楽で使う、楽器を持っているバージョンもありますので、古くはまあ、貴族がたしなんでいた雅楽を演奏していたのではないかと思われるんですけれども、多分それがだんだん後世武家ですね、武士が力を持って、政権を担っていくにつれて、その武士が擁護していた能に、楽器自体が変わっていったのかなというふうにも思われます。だからその辺も教えてあげてですね、雅楽の楽器だったみたいよ昔はとか言って、じゃあ雅楽の楽器は何でしょうかっていうふうなアプローチもありですし、で能に、目を向けて、で実際ちょっと太鼓を叩いてみるとか、そんなのも意外と面白いかなと思います。でこういうなんて言うんでしょう、一般の方がひな飾りを見て、あ、これちょっといいかもっていう、このご意見ですね、私は非常に嬉しくて、こういうお便りがどんどん来ると嬉しいと思いますし、もう当然専門の方とか、あと学校の本当に学校の先生とかが思いつかれたこと、あるいはそういうご提案ですね、そんなのももう当然嬉しいんですけど、やっぱりそういう専門の方々のお便りがババンバンとこう続いてしまいますと、やっぱり一般の方ちょっと私こんなとこ出したら恥ずかしいなーってなるのはわかります、なんですけど、それで今日たまたまこのお便りいただいたので紹介してしまおうというか、紹介するに値する内容だと思いましたので、ご紹介いたしました。で、こういう形でまた皆さんにお便りいただいて、それでそこからこうなんかヒントを得て、またいろいろな現場、あるいは学校に限らず地域のイベントの係とかの人がですね、聞いていただいていただきっていうのもありかと思いますので、そんな形で井戸端会議的にこのコーナーが盛り上がっていけばいいなと思っております。本当に兵庫県の里地さん、ありがとうございます。もうね、結構感動しながら読ませていただきました。またもし思いつかれましたらよろしくお願いいたします。お待ちしておりますので、はい。今日の、井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが事業展開など現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよ、どうでっかという助け舟的な提案などなども歓迎しております。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りも先ほどのようにお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、ロックにハマっている学生さんとか、小さいお子さんとか、そういう方々がですね、気軽に楽しめるようになるにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に 方角に関する笑える話、失敗談ですね、そういうのも、大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお待ちしております。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合は POST ポストですね、郵便ポストのポスト、POST@FM814.co.jp POST@FM814.co.jp。 ファックスの場合は0745333601、0745333601。おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 636-8555、 この郵便番号だけで届きます。毎回言ってますけどすごいですね。はい、宛先ですが FM-井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。書いていただく際はお名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。